ルカによる福音書2章8節から。その地方で羊飼いたちが野宿をしながら夜通し羊の群れの番をしていた。すると主の天使が近づき、主の栄光が周りを照らしたので彼らは非常に恐れた。天使は言った。恐れるな、私は民全体に与えられる大きな喜びを告げる。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになった。この方こそ主メシアである。あなた方は布にくるまって貝羽桶の中に寝ている血のみ子を見つけるであろう。これがあなた方への印である。すると突然この天使に天の大軍が加わり、神を賛美していった。意図高きところには栄光を神にあれ、地には平和、御心にかなう人にあれ。天使たちが離れて天に去ったとき、羊飼いたちは、さあベツレヘムへ行こう、主が知らせてくださったその出来事を見ようではないかと話し合った。そして急いで行ってマリアとヨセフ、また貝羽桶に寝かせてある血のみ子を探し当てた。その光景を見て羊飼いたちはこの幼子について天使が話してくれたことを人々に知らせた。聞いた者は皆羊飼いたちの話を不思議に思った。しかしマリアはこれらの出来事をすべて心に収めて思い巡らしていた。羊飼いたちは見聞きしたことがすべて天使の話した通りであったので神をあがめ賛美しながら帰っていった。本日の説教題、賛美しながら帰っていったは、ルカによる福音書2章の20節から示されました。20節にはこう記されています。羊飼いたちは見聞きしたことがすべて天使の話した通りであったので神をあがめ賛美しながら帰っていった。羊飼いたちは神様をあがめ賛美しながら羊の放牧地に帰っていきました。天使たちも天に帰っていきました。クリスマスのお祝いが終わるとみんな自分が来たところに帰っていったのです。ところが一人だけ帰らずに神様に使わされた場所にとどまったお方がおられました。それはこの世界に人間の女性から人間としてお生まれになったイエス様です。クリスマスは救い主キリスト、神様の一人子、子なる神様であられるイエス様が私たちといつまでも共にいてくださるための冒険であったと言われます。イエス様の冒険は今も終わってはいません。確かにイエス様は十字架の上でご自分から犠牲となられ息を引き取られましたが、冒険は今も終わってはいないのです。私たちを罪による死と滅びから体のよみがえりと永遠の命に救い出そうとされる神様の救いの御業は十字架の上での死をもって終わったのではありません。イエス様は3日目に死からよみがえられ50日目に天に昇られました。そして世の終わりに再びこの世界にやってきてくださいます。 イエス様は、今この時も私たちと共にいてください。私たちを主なる神様に取りなし、私たちの罪の許しを乞い求めてくださいます。イエス様は、世の終わりに至るまで私たちの罪の許しを神様に願い求めてください。体のよみがえりと永遠の命に至る道を私たちと共に歩み続けてくださるのです。クリスマス前の4週間をアドベントと言います。アドベントは来るという意味のラテン語のアドベントゥスから来ています。クリスマスは罪に満ちたこの世界に主イエスが来てくださった喜びの出来事なのです。またヨハネの黙示録3章20節には、見よ、私は戸口に立って叩いている、誰か私の声を聞いて戸を開けるものがあれば、私は中に入ってそのものと共に食事をし、彼もまた私と共に食事をするであろうとあります。ここには、私たちを訪れ私たちの信仰の扉を叩いてくださるイエス様のお姿が記されています。イエス様のこの世界への到来は、危険な場所に身を置く行為であり、住み慣れた故郷から異郷の地に赴く冒険でありました。英語のアドベンチャーもやはりアドベントゥスから来ています。子なる神様の到来であるクリスマスは、私たちの信仰の扉を開いて、私たちを体のよみがえりと永遠の命へと救い出そうとされる神様の冒険なのです。この冒険の持つ意味は、イエス様の十字架の出来事によって明らかにされます。イエス様はクリスマスにおいて十字架へと向かう危険な冒険を始められました。イエス様はこの世界にやってこられ、ご自分のすべてを与えてくださり、この世界を私たちと共に歩んでくださいました。イエス様は私たちと共にあるためにこの世界にやってこられ、私たちをイエス様と共にあるものとしてくださったのです。クリスマスが子なる神様の冒険であるならば、イエス様を救い主キリストと信じてこの世界を生きる私たちの歩みも冒険へと招かれているのではないでしょうか。それは一つには、神様に深く受け入れられ神様の御心に生かされる歩みです。神様の問いかけにお答えし、神様を信頼し、神様に変えていただき、神様とその御国のために用いられる歩みです。もう一つには、隣人を受け入れ共に神様の御国のために生きる歩みです。クリスマスにこの世界にやってこられた子なる神様は、私たちの罪を許すために死に至るまで深く傷つくことをその身に引き受けられました。危険に満ちた異教であるこの世界にやってこられ、御国の到来に至るまでこの世界を生きる私たちと共に歩んでくださいます。私たちを愛してくださる神様といかに関わって生きるかが、隣人との関わりを決定します。クリスマスに始まる 子なる神様の冒険にお答えするならば、自分の中に閉じこもるのではなく、隣人と出会う冒険へと歩み出すのではないでしょうか。隣人へと心を向け、隣人に答えて歩み始めるのではないでしょうか。神様にお仕えし、隣人への配慮に生きる冒険へと、そして世の終わりにおける神様の御国の到来にまで至る冒険へと導かれるのではないでしょうか。その時、聖書の読み方、日々の祈りの生活が神様を中心としたものに変えられていくのです。私たちがクリスマスから始めるイエス様と共に歩む冒険の行く手には、神様の御国という私たちの本当のふるさとが、故郷があるのです。救い主キリストの到来というクリスマスの恵みは、私たちに喜びと感謝を与えてくださり、私たちを誠のふるさとである神様の御国に帰りゆく歩みへと導いてくださるのです。キリスト教会が定めた暦では、新しい年はローマ帝国の基盤を作ったとされるユリウス・カエサルの定めたユリウス暦の1月1日から始まるのではありません。イエス様のこの世界への到来を待ち望むアドベントから始まるのです。そしてクリスマスにおいて、この世界は力によってではなく愛によって支配される、この世のあらゆる王に勝る誠の王の到来を全世界に告げ知らせるのです。私たちはクリスマスから始まるイエス様の十字架へと向かう歩みを共に歩み、四旬節レントにおいて主のご受難を覚え、主が十字架につけられた受難日を迎えます。主が三日目に死からよみがえられたイースターを心からの喜びを持ってお祝いし、主のご復活から40日目に、主が弟子たちの前で天に上げられた昇天日を迎えます。それからさらに10日後の五旬節ペンテコステには、聖霊なる神様が弟子たちに下られ、この世界にキリスト教会が誕生します。この時から父以降聖霊なる神様に導かれたキリスト教会に連なる新しいイスラエルの民、主の民である私たちの神様と人に仕える歩みが始まります。そして再びアドベントを迎え、キリスト教は新しい年を迎えるのです。新しい年の始まりに、クリスマスにこの世界にやってこられたイエス様を覚え、キリスト教会に連なる私たちは神様と人に仕える思いを新たにされるのです。私たちは主のご降誕をお祝いするクリスマスのこの時、喜びと感謝を新たにされて、主を賛美しながら神様の御国に向かって主と共に帰っていくものとされたいと思います。お祈りをいたします。父以降聖霊なる神様、尊い皆を褒めたたえます。キリスト教会が定めた暦では、新しい年は イエス様がこの世界に到来されるのを待ち望むアドベントから始まります。クリスマスを迎えたこの時、この世界にやって来られたイエス様を覚え、キリスト教会に連なる私たちの神様と人に仕える思いを新たにしてください。私たちを主を賛美しながら神様の御国に向かって主と共に帰っていくものとしてください。私たちの尊い救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
アーメン。